レイキの麦わら帽子。
はい、皆さんこんばんは。薮田秀行の麦わら帽子の時間に入りました。昔からですね、いわ食に学び、食は脳に学び、脳は自然に学ぶと言われておりますね。麦わら帽子の番組ではですね、普段の生活のこと、自然のこと、農業のことなどに触れながら、この時代の常識からの離脱を軽くほのめかしつつ、1時間ゆっくりとした時間の中でお付き合いいただければありがたいなというふうに思います。今日もですね、帯広市は東2条11丁目1番地にございます FM ウィング本スタジオより生放送でお送りをさせていただいております。この番組にあててですね、お便りメッセージなどいただければ非常に嬉しいなというふうに思います。メッセージお便りなどの宛先はこちらになっております。メールアドレス fm761@fmwing.com、ファックスの方が24局の6699、24局の6699、こちらまでぜひお寄せいただきたいと思います。お待ちしております。今日もですね、素敵なおはがきを1枚いただいております。早速読ませていただきたいと思います。いつもありがとうございます。複式学級全校生徒35名。一度は経験してみたいです。まあそうですね。2学年が一緒に授業を受けるからこそできる考える時間。いいですね。学習発表会。1年生から6年生が立ち会い、声を掛け合いながら一丸となって頑張っている姿。目に浮かびます。大人になった時、いつまでも心に残るシーンなのは間違いなさそうです。一輪車はバランス感覚も養えますし、全員での演舞、見応えがありそうです。古典などで披露してはいかがでしょうか。いいかもしれないですね。リンゴの苗木、雪で潰れないように越冬には気をつけてくださいね。書いていただきました。クリキンジーさん。いつもありがとうございます。素敵な縁取りがしてあるね、お話をいただきました。いつもありがとうございます。まあ今日で11月も、30日ということで、終わり。まあ明日からいよいよこう4月12月ということで、なんとなくこう気分的にね、気弱しいなぁという感じがしておりますが、まあここ最近まあどんな風に過ごしていたかと言いますと、まずはですね、まあ11月の23日、勤労感謝の日、まあ実は勤労感謝の日になる前は、全国的に新嘗感謝祭、新国祭というね、神事事が、まあ、我が国では、まあ、一般的にこう言われてた、11月の23日ですが、まあ、私がおります愛国省にはですね、愛国神社というのがございまして、そちらで、年4回のお祭りがあるわけですね。元旦の、祭壇祭、春祭り、秋祭り、それから、最後に締めくくりの新嘗感謝祭ということで、1日前倒しでね、毎年あるんですが、無事、神事が終わりました。まあ、まあ、地域を挙げてですね、神様に、まあ、お礼をすると、ありがとうございました、ということでね、お供え物をして、まあ、うちも、野菜と、それから、黒大豆、ちょっと小さかったんですけどね、それを、お供え、ご奉納させていただいて、今年もありがとうございましたということで、無事は終わることができましたということで、やりましたね。それからまあ、普通の農家の人はですね、まあ大体、11月の10日ぐらいでまあ終わるのかなというところですが、まあ私はようやく昨日、まあ最後のこう、豆の脱穀とかですね、終わりまして、まあ、これで冬になってもいいかなという感じになりましたね。まあ、あ とはですね、毎年12月に入りますと、まあ、うちでやってます加工品、まあ、これの詰め合わせギフトとかですね、それの案内をまあ始めるんですが、まあ、ようやくその準備が終わりまして、昨日あたりからぼちぼち、ご案内させていただいておりますね。まあ、そんな感じで、ここ最近こう過ごしておりました。ちょっとね、インフォメーションがあるので、させていただきたいと思います。12月の16日、これ金曜日なんですけども、夏の間ですね、私たちがグループで、産直会を運営させていただいております。稲田町にございます、マスヤパンさんの麦音店。こちらでですね、16日、音楽ライブを、開催予定をしております。まあ、こちらにはですね、冬でも、皆さんがこう集まれるようにと、食事とかこうしていただけるように、ビニールハウスがですね、ちょっとこうレストラン風になってるんですね。まあ、そこで飲み食いできるということで、まあ、松屋さんが用意されてるんですが、こちらをですね、お借りすることができまして、こちらで音楽ライブをさせていただきます。12月の16日金曜日、時間がですね、6時半から8時までと、会場が30分前となっております。で、出演いただけるのがボーカルの荒谷達郎さん、非常にですね、こう自然とこう共存する、エコロジーを、まあ、信条にされているボーカルさんですね。それから西村義弘さんという、ギターとボーカルをやられている、根室町にお住まいなんですが、自称根室のキューバ人というふうに言われてますね。非常にこう、音楽性の高い方ですけども、このお二人が、まあ、共演されて、音楽ライブをやります。エントリーフィーが1500円、中学生以下無料ということでね、店舗で、パンとかですね、飲み物だとかピザだとかそういうものをこう買って飲み食いしながらこうゆるりと、まあ、音楽ライブを楽しんでいただけるという企画になっております。一応、まあ、松屋さんのこのお店は禁煙禁酒になっておりますので、申し訳ございませんがご協力お願いしますということで、私もトークがちょっと入ってますね。麦音のちょっとしたお話ということでね。まあ、これは当日お楽しみということで、まあ、来ていただければなと、クリアの上、ぜひお越しくださいということで、案内でした。あともう一点。結構ね、いろいろあるんですけど、これはね、12月の10日土曜日、6時半から十勝プラザ、301、302号室で定員30名ということで、何でしょうかという、一人でできる健康体操。相対法というのがありますね。心も体も心地よい方向に動かしてやることで元気が戻ってくる、相対法の実技編ですということで、講師はですね、なんと八百屋猫又屋さんの野田隆さんですね、ご本人が講師をされるということで、ポイントは呼吸と全身瞬間脱力というふうに書いてますね。相対法の原理、その1、楽な方へ。その2、しなやかに。その3、バサッと脱力。なんかちょっとこう、面白い、いい感じですね。健康の5大要素とか、まあそんなお話もこう、聞けそうです。参加費は2000円となっております。資料代含むということで、定員は30名。12月10日土曜日、6時半、十勝プラザ。まあ興味のある方は、こち、いただければなというふうに思います。それでは今日の一曲目おかけしたいと思います。はい、一曲目ビートルズで聴いていただきました。まあ、暦がですね、11月がもう終わりということでですね、まあ、農作業がどうかという話なんですが、まあ、普通ですね、どの畑を見ても、まだ農作業をやってる方、まあ、おられるとしたら、まあ、長芋掘りとかね、まあ、そんな感じかなと思うんですが、 まあ、うちはですね、なかなかこう畑が片付かなくて、ようやくまあ、メカリが終わって、脱穀が終わって、という感じなんですけども、まあ、私が尊敬する、こう、勇気の先生方がですね、この十勝にまあ、何人かおられるんですけども、まあ、待機の方でやられてる遠藤正勝さんは、まあ、12月の24日、クリスマスの頃でもですね、まだこう、人参を掘られていた記憶がありますね。まあ、ここ最近はちょっとどうなのかなというふうにまあ思うんですが、まあ、たまにはちょっとこう、お邪魔して、いろんなこう、話を聞かせていただいたり、まあ、様子を見せていただいたり、せないかんかなというふうに思うんですけども、まあ、普通、まあ、この時期はまあ終わってるな、ということなんですけども、まあ、うちはですね、最後がどうしてもこう豆になるんですね。で、黒大豆をまあ作っているんですけども、大きな粒の、いわゆる黒。まあ、これは十勝ではですね、先人の方たちが作り出した品種で、一番こう粒が大きいというふうにこう言われておりますね。で、本州ではですね、丹波篠山の丹波黒。まあ、これがですね、最高品種というふうにこう言われるんですが、それにこう匹敵するぐらいの黒大豆なんですね。で、これを自然栽培でやろうかということで、毎年やっております。まあ、なかなかこう、豊作に至らなくてですね、まあ、いろいろこう試行錯誤をしながらこうやっております。で、その傍らですね、何年か前からか、黒大豆、非常にこう、小粒なものがありまして、黒仙石大豆というのがあるんですね。で、30年前に消滅をしたと言われてましたが、どなたかが持っておられた、わずかな種、黒仙石大豆をですね、発芽に成功させて増殖をして、今はまあ作付け面積がかなりこう増えてきたかなというふうにまあ思うんですけども、ちょっと特殊な、品種でして、作るのにですね、積算気温というのがありまして、要は何度で何日間、こう掛け合わすとですね、例えば平均気温が20度の10日間だと、積算気温200になるんですね。で、普通の黒大豆が2200、300なんですけども、この黒仙石というのが2700もあるんですね。非常にこう長いということで作りづらい。で、特に自然栽培、適してはいるんだけども、積算気温が非常にこう高いということで、この間、地域の方に言われたんですけども、まあ、よくやったなと、今年のこんな天気で、黒大豆、よくやるなというふうに、まあ、なんとかこう、できたんですけど、って言ったら、使えたもんだなとかって言われたんですけども、まあ、いよいよですね、この雪の中に残った、大豆をですね、手刈りをしまして、匂い済みをして、で、まあ、10日とかですね、2週間乾かして、で、それをこう最初脱穀するんですね。で、まあ、見かけ農場の場合、そこそこの作付面積があるのでですね、脱穀機、スレッチャーと言いますが、まあ、それでですね、もう脱穀をします。まあ、そこそこのボリュームがあるものですから、まあ、そういうやり方をするんですね。で、愛国で作ってるのはですね、まあ、本格的にこう、大豆だけを植えるんじゃなくて、何か作物を植えて、その、コンパニオンっていうか、まあ、混植でですね、黒大豆をやるんですけども、まあ、これもですね、刈り取ってみると、まあ、庭の2つや3つこう、十分あるんですね。で、まあ、機械でやるほどでもないかということで、まあ、ちょっとこう、年代物のですね、50年ぐらい前の木刀を2本、ガンガンこう叩いてですね、それでまあ、脱穀をして、で、あとまあ、風で、身を使ってこう、選別したりとかですね、まあ、非常にこう、全時代的な、今時そんなことやりません、みたいな感じなんですけども、やって、壊らせております。で、最後、まあ、蓋を開けてみるとですね、まあ、機械で脱穀したよりもですね、木刀で叩いた方が、ちょっとなんかこう、品質的には上かなという感じがしておりますね。 で、まあ、手間暇かけて木刀とかですね、十勝の方は辛さをというのを使っておられたみたいですけども、そういうものであった方がですね、より高品質な豆ができるということが分かりましたね。で、まあ、食べる側、消費する側にすればですね、こうやって手間暇かけてやったものの方が、グレードはかなりこう高いなというのが分かりまして、まあ、これはですね、消費者さんのためには手間暇かけた方がいいなというふうに思いましたね。で、先日、ほうきの予言の、映画上映会の時に、目村町の佐藤健二君来てまして、いや、違うんですよね。身をに積んだのと積んでないのと、いや、味が違うというのは分かりますということを言ってました。あ、やっぱり手間暇かけた方がいいんだということで。まあ、うちはこれからも多分手間暇かけて、まあ、食べていただける方のためにですね、まあ、ちょっと、やっぱりこの感じで合理化せずにこうやっていった方がいいのかなということをちょっと思いましたね。通常はですよ、生産性を上げて、ぶどまりを上げて、原価を下げて、利益を出すということで、日々皆さん努力されてるんですけども、実はそうじゃないやり方の方が、食べる側にとっては、いいこともあるというのを、ちょっとこう、今回の、豆の脱穀選別で、まあ、感じましたね。まあ、ラジオ機のあなた。家庭菜園とかでこうやられてますけど、手間暇かけて育てたものの方が美味しいというのは、まあ当たり前の話かもしれないですね。まあ、帯広の街中にはですね、アーケードがあるんですね。まあ、皆さんご存知だと思いますけども、広小路商店街というのがございます。まあ、こちらもですね、まあ、街中の活性化ということで、まあ、なんとかこう、賑やか、さをですね、取り戻したいということで、いろんな方がこう、日々努力をされております。まあ、帯広町中歩行者天国っていうのはそのタイトルもんなんですけども、この商店街の中にですね、本間達夫さんという方がお店を構えておられます。お店の名前を、よいと言いますね。まあ、割とですね、これは3区ということになるのかな。まあ、四区っていうのが一番、国道大通り沿いなんですけども、その一本手前の角ぐらいのところになります。もうかれこれ、4年目になると思うんですけども、なんとかこの広小路商店街、自分がこう生まれ育って、高校生ぐらいの時にはですね、非常にこう賑やかさがあって、みんながこう集まったところだ。まあ、なんとかこう、賑やかさをですね、活性化を測りたいということでお店を出されました。で、立ち食いそばどころゆいということでこうやられてましたけども、先日ですね、リニューアルをされまして、学校給食をイメージするような定食をコンセプトとかこう言われてましたけど、まあ、いつもですね、こう言われることが、コロコロこう変わるので、まあ、アレンジってこう、行かれるので、今のところは、ちょっとこう、定食風の感じでですね、こう、メニューを黒板に書いてこう、やられてます。で、なかなかこう、行く機会がなかったんですが、この度、リニューアルをされてですね、ようやく、足を運ぶことができました。まあ、ネタバラシするとですね、PTA の忘年会やって、その、帰りに寄ったんですけども、美味しいお酒をいただいて、初が酵素玄米か。いただいたんですけども、非常にこう美味しい感じでですね、素晴らしいな、というふうにこう思いましたね。で、本間達夫さんが提唱されていることは、街中の活性化と、もう一つあるんですね。この十勝をオーガニック王国にするぞ、ということを、テーマに掲げておられます。で、自らこのゆいのお店ではですね、ごく普通にオーガニックの食材がふんだんに使われているということなんですね。で、それをですね、宣伝せずに、当たり前でしょみたいな感じでこうやられてるところがまた、憎いなという感じなんですが、この本業の傍ら本間さんはですね、統廃合されて亡くなってしまった第六中学校、この跡地 でですね、健康菜園60棟という自然栽培家庭菜園の、プロジェクトも運営されてるんですね。で、私は専属のコースということで、もう 5年目になりましたけども、いつも楽しくこう、やらせていただいております。で、この間ちょっとお呼びした時にですね、本間さんと、話をして、いや、面白いな、この企画というのがございまして、それは何かと言いますと、自分たちが何気に普段食べているもの、それはジャガイモであったり、カボチャであったり、豆であったりするわけなんですけども、いや、わざわざそれお店で食べるほどのこともないよね、というものを、実はですね、十勝の外から、あるいは本州から来られた方がこう見るとですね、え、普段こんないいもの食べてんの？このお芋すごい美味しい、豆美味しい、長芋美味しい、え、オーガニックありえないっていうようなことが実は普段何気に起きてるんですね。でもこれをトカチでこう商売にする人はいないということで、本州から来られた方はなかなか食べる機会がないっていうことなんですけど、いや、こういう仕掛けちょっと面白いねという話をしておりました。で、そうこうしているとですね、松屋館さんが東京にお店を出されたんですね。目黒区だったと思いますけど、で、お店を出される前にですね、このパンの企画とかやられてる天方さんという方がおられるんですけど、立ち話をしてたんですが、松屋館さんはですね、十勝産の小麦を使ってパンを作られてるんですね。で、それをですね、当時こうやるときにはそんなもんでパンなんか焼けるかみたいにボロカスに言われてたんですけども、実は全部やっちゃった。で、今おられるスタッフの方たち、特に若手の、新卒で来られた方だとか、新入社員の方たちはですね、十勝産の小麦しか扱ったことないんですね。で、例えば輸入の小麦とかですね、どっか予想の小麦粉でパン作った経験がないんです。ですよ。で、これをですね、東京に行って、普通にこうやっててですよ。ところで、松屋さん、このパン美味しいのとかって聞かれて、こういや、十勝産の小麦しか使ったことないんで、私たちはわからないです。というふうに答えるわけですよ。で、そうすると、その東京のですよ、一流と言われているパン屋さんたちがですね、え、私たちは、じゃあ、何使ってんのかな、え、輸入の小麦、あれ、松屋さんは、地元十勝産の小麦で作られた小麦粉でパンを焼いてる。なんかこう、ギャップがあるよね。ひょっとして松屋さんってすごいんじゃないだろうか、というふうに思われるとですね、これは、すごいことやな、というふうに思うんですよね。で、まあ、松屋さんが、こう、パンを、東京で、こう、出されて、水も運んでる、ということを言われてました。十勝の水ですよ。で、パンを焼くんだ。小麦粉ももちろん十勝さん。なんかちょっと、こう、すごくないかな、というふうに思ったんですね。で、まあ、本間さんが言われてた、この十勝で何気に食べてるもの、実はすごいんだ、というところと、こう、リンクするわけですよ。だから、社長、聞いておられる方もですね、普段何気に食ってるもの実はすごいんですということで、こう再認識をして、それをなんかこう発信できたら楽しいかなというふうに、こうちょっとね、先日思いましたという話です。まあ、私が住んでおります、愛国町はですね、広域の対象町の、町内会連絡協議会という中の一つに位置づけとされているんですが、まあ、そちらのですね、ちょっと役をさせていただいておりまして、防災防犯部というのがございまして、こちらの企画でですね、先日、防災の講演会、が、企画されてというか企画していただいたんですが、まあ、開催、できたんですね。 で、まあ、28日だったんですけども、まあ、多くの方にお越しいただいてですね、その講演をやっていただいたのが市役所の、総務部、総務課の、防災担当の担当官の方だったんですね。で、まあ、十勝はですね、まあ、北海道に4つの台風が上陸をして、最後8月の31日、台風10号が、まあ、大きな被害をもたらしたということで、まあ、これは雨だったんですけども、あちらこちらで、まあ、水の被害、あるいは道路がですね、陥没したり、日照峠が崩れたりとかですね、JR の線路がこう崩れてしまったりとか、いろんな被害があったんですけども、まあ、私たちの地域でもですね、大きな被害が、まあ、あったわけなんですね。で、まあ、市役所の担当官の方がですね、いろんなこう説明をされて、その当時のいきさつだとか、連絡の、やり方だとか、まあ、反省点だとか、こう、まあ、いろいろこう話をされたんですね。で、一応こう、その当日の機会はですね、まあ、講演会になってたんですが、メニューに、意見交換会というのが、盛り込まれておりまして、要は、双方向に、話ができるという企画だったんですね。で、まあ、どうもこう会場の空気がですね、あんまりこうよろしくない感じでですね、皆さん腹になんかこういつも積もってるような、そんな感じがしたんですね。で、市役所の方が、まあ、一生懸命ご説明をされているときにですね、なんかこう、2、3個、4号がですね、こうあるんですね。どうだこうだとかっていう。すっごい耳障りで、ちょっともう私はよろしくないなというふうにこう空気を感じたんですが、いざ意見交換会になってくるとですね、もう出るわ出るわ、すごいこう、いろんなこう、要望。まあ、文句に近いような要望がですね、たくさんこう出るわけですね。で、ちょっとこう、発言的によろしくない言葉がですね、こう、何回もこう出たりして、まあ、だんだんこう空気がよどんでいくわけですよ。で、まあ、なんか、ちょっと良くないなという感じがしておりました。で、まあ、最後、まあ、いよいよ、こう、意見も出尽くしてというか、まあ、話が煮詰まってですね、まあ、市役所の方も、こう、答弁に困るわけですね。で、ちょっと、こう、よろしくないなということで、まあ、最後にですね、まあ、私は担当で、まあ、司会もさせていただいてたんですが、まあ、最後に、はい、ということで手を挙げてですね、ちょっと、こう、一言言わせていただきたいなということで、まあ、言ったんですけども、まあ、私はですね、この町内会、まあ、今回町内会の集まりのこの講演会だったんですけども、地元の町内会に入れていただいたときに、まあ、重鎮の方にですね、言われたことは、自分たちの生活を守ってくれるのは町内会だ、町内会しかないんだということを、強くこう言われております。だから町内会は、みんなでちゃんと、運営をしなければいけないし、協力もしなければいけないし、いろんな意見を出し合ってみんなでこうやっていくんだ。これが町内会だ。生活を守るんだ。ということをこう言われております。で、まあ、行政の方に対してですね、いろんな要望ももちろんこう上げさせていただいておりますし、お互いこう、やりとりは当然のことなんですけども、例えば災害、前回のこう災害の時に、じゃあ現場で最終どうだったかというと、やはり町内会の、まあ、役員だとかですね、各担当さんが一生懸命、気を使っていたわけですね。で、あそこの家は大丈夫か、じいちゃん大丈夫か、ばあちゃん大丈夫か、で、子供さんいるし、ちゃんと大丈夫かな。で、声を掛け合ってですね、確認をして、ダメな場合は、じゃあ誰が、世話をする面倒を見る。まあ、じいちゃんをおぶって誰が車に乗せるとか、まあ、そんなとこまでですね、全部こう、網羅をしたわけですよ。で、まあ、その時にですね、もし何かこう、ことが起きた時に、まあ、行政の対応が悪いとかいうことをこう言われるんですけども、いや、そうじゃないでしょう。
これはやっぱり近隣、近所、あるいは町内会の班、町内会、町内会長、あるいは連合町内会、連合町内会長が、心配りをしてですね、皆さんのこう安全を図るのに、いろいろやらなければいけない。ということだったと思うんですけど、なんかこう、矛先がこう変わっていたんですね。ちょっと、おかしいなということで、まあ、最後にね、皆さんにもそうですけども、話をさせていただきました。まあ、今時ですから、町内会っていうのはね、あまりこう、機能していないとかいうこともこう言われます。言われておりますが、やはり、隣近所、助け合いながら、まあ、やるというのが、まあ、基本だと思うんですよね。困った時は、遠くの、親戚よりも近くの友達とかね、近所の方たちが、まあ、最終的には頼りになるということで、まあ、普段のお付き合いとかもそうですけども、町内会というのをね、皆さんもう一度こう、再認識してですね、まあ、どんな風になってるのかなということで、ちょっとこう、覗いてみてもいいのではないだろうかなというふうにこう思いましたね。まあ、災害が、まあ、そういうきっかけを与えてくれましたということで、まあ、ちょっとね、話をさせていただいて、まあ、自分自身も含めてですね、まあ、その内海の存在とかいうのを再認識できればな、というふうに思いました。青木博士は稲田町にですね、松屋パンさんの、稲田店、麦音という店がございます。もうオープンしてからですね、8年目に入るんですけども、こちらをですね、開店するときに、実は、有機栽培をやっている生産者で、産直会を組織いたしまして、シーズン中、だいたい5月の、末ですね、5月の末から11月の上旬まで、毎日、野菜、オーガニックの野菜の販売をさせていただいております。まあ、メンバー入れ替わりの当番制でこうずっとやってて、まあ、8年目に入ったんですけどね。まあ、そちらにはたくさん、お客さんがこう来てくださいまして、まあ、8年間、ありがとうございますということをやらせていただいております。まあ、今年ですね、ちょくちょくこう野菜を買いに来る、お客さんがおられまして、まあ、お付き合いするようになったんですけども、子供さんがですね、あまりこう野菜を食べない、まあ、食事があまりこう進まない好き嫌いがあるということだったんですが、私がこう作って売らせてもらってる野菜をですね、子供さんが食べたら非常にこう、喜んでくれたんですが、がというのはまあ他のものあんまり食べないということで、いやちょっとこう逆に困ったなぁという感じがしたんですけどね。でもまあ、毎回毎回こう買いに来てくださるんで、まあ嬉しいなということだったんですが、まあ11月の1週目で営業が終わってしまうわけですよね。で、まあその方がちょっと困られるだろうなということで、まあ気にはしてたんですが、まあ最後来られた時に、いやできれば、あるうちは、なんとかなりませんかね、ということを言われたので、まあ、詰め合わせにして、お届けすることは可能ですよ。まあ、ちょいちょいそんな仕事もやってますし、ということで、まあ、案内させていただいたらですね、まあ、早速連絡をいただきまして、11月の2週目から、まあ、お届けさせてもらってますね。で、非常にこう、子供さんが喜んで食べてくれますということで、まあ、感謝をされまして、まあ、良かったなぁというふうに思ったんですが、まあ、大体、一週間分ぐらいをいろいろこう詰め合わせてですね、パッケージにしてこうお届けをするんですが、まあ、この間届けたばっかりっていうのにまたこう電話をいただいて、今度いつ行けますかねということを言われて、まあ非常にこう早いペースだなというふうに思ったんですが、まあ、それはそれでありがたいことということで、まあまた、じゃあ、これぐらいの日に行けそうなんで、持っていきますということで、何回かこう、お持ちしたんですね。で、この間、何回目か、こう、お届けに行ったら、小さな女の子だったんですね。3歳ぐらいじゃないかな、とか言って、キャーキャー 走って走って恥ずかしそうにまたこう引っ込んだりとか、こう可愛らしい感じでこうやってたんですけども、いや、すっごい、あの、小さな女の子なのによく食べるなということで、まあ、驚きましたね。で、まあ、そうなってくるとですね、食べてる女の子、喜んで食べてくれてる女の子の姿も見ましたし、まあ、そういう、こう、ハイペースでこう、食べてくださるということで、いや、逆にこっちもちょっとこう、頑張らねえかんな、というふうに、まあ、思うわけですよ。で、まあ、私が頑張るのはそうなんですけども、まあ、野菜にも頑張っていかもらわないかんな、ということで、まあ、毎日こう、見てですね、朝晩、朝夕見て、声をかけて、まあ、頑張ってね、まあ、あの、このちっちゃな女の子が美味しい、もう食べてくれて待ってるから、ということで、まあ、あの、野菜にお願いをしたりとかですね、まあ、やっておりますね。で、まあ、私の友人の、八百屋、猫又屋さん、野田隆さんがですね、まあ、車に住んで、子供さんのいるお家はですね、足にこう回ってですね、まあ、夜遅くまでやってるんですよね。で、ああ、なるほどな、って、まあ、彼が、うん、頑張ってる気持ち、ちょっとこう、分かったような感じがしましたね。まあ、そうやってこう、首を長くして待ってくれて、食べて、喜んでくれて、また今度、いつとかって言われると、まあ、生産する側、栽培する側にとってはですね、非常にこう、励みになりますね。まあ、嬉しいの、一言につきますけどね。まあ、今シーズン、まあ、冬の間もですね、一応、まあ、栽培をしております。これほど、まあ、量作れないんで、まあ、行き渡らないんで、申し訳ないという感じなんですけども、まあ、なんとか、栽培方法もですね、確立をして、まあ、やらせていただいてますんで、まあ、少しはお役に立てるかな、というふうに思いますね。まあ、野菜が縁で、いろんな、こう、つながりができて、まあ、嬉しいな、というふうに思います。まあ、帯広にはですね、まあ、統廃合された第六中学校というのがあるという話をいたしましたが、まあ、この跡地でですね、健康菜園六中というのをやっております。まあ、ここで自然栽培で、まあ、栽培を実際にやってですね、自然栽培そのものを勉強しようということで、ご記念になっておりますね。まあ、旗から見ると、ちょっとこう、怪しげな集団かな、というふうに、まあ、見られると思うんですが、まあ、結構、こう、メンバーさんはですね、毎回こう、来られて、楽しげに、話を聞いたり、話をしたり、まあ、産地化をしたり、ということで、楽しんでおります。まあ、12月もですね、10日、第2土曜日、まあ、午前10時からですね、スタートをしまして、今回は、豆の脱穀、まあ、これを牧草で、はたいて脱穀をして、で、その後ですね、自然栽培の、まあ、話を少しやって、一品持ち寄りのランチ会ということで予定をしております。まあ、こちらはですね、どなたでもご参加いただけるということで、ランチ会もですね、どなたでも、一品持ち寄りということで、まあ、少しこう、自分が食べる分プラスアルファ多めに持ってきていただければ、どなたでもこのランチ会に参加することができますので、まあ、興味のある方はぜひお越しいただけたらというふうに思います。まあ自然栽培ってなんじゃどんなんやとかいうふうにこう興味を持たれている方、まあおられるかもしれないんですが、まあ少しこう覗きにね、来ていただければいいかなというふうに思います。まあ今日はですね、このスタジオ来る前にちょっと機械の整備をしておりまして、豆刈り機、が、まあ、キャタピラーだったんですけどね、キャタピラーのゴムが真っ二つにこう割れてしまって、それの交換。まあ、今まで、このキャタピラー交換ってやったことなかったんですが、まあ、ちょっとこう、やってみましたね。まあ、意外にこう、手こずって大変だな、ということで、まあ、次、もう一本変えようかなと思ってるんですけど、まあ、ちょっとこう、いろいろこう、対策を考えてですね、やってみようかな、というふうに思いますね。で、まあ、今年のシーズン、ちょっとこう、振り返ってみまして、まあ、豆がですね、まあ、天気の、関係で、あまり、こう、収穫量がなかったな、というところで、まあ、黒仙石大豆が随分、こう、検討してくれてですね、まあ、割と取れたかな、というふうに思いますね。で、不思議なのは、この豆を作り始めた頃、結構鹿がですね、この豆を食べてしまって、何も残らんかった、と。まあ、 手のひら一すくいぐらいしか豆残らんかったという頃もあったんですけども、まあ豆来てる、豆食べにしか来てるよっていうことで弟からメールもらったりこうしたんですけども、収穫してみるとですね、シカが入った足跡あるんですけど、豆食ってないんですよね。どういうことかなって、最初の頃は、よその畑行かずに全部のこうシカがうちに来て豆食ってたっていうことが随分あったんですけどね。まあ不思議なことが起きてますね。しか来てるのに豆食っていかないというようなことがあったりとかですね。まあそんな感じで、いろいろやっておりましたね。で、明日はですね、清水町で自然の恵みを食べる会というのがございまして、こちらで、豆腐作りの、体験会みたいな感じで予定されておりますね。で、その後はですね、加工の見学にうちにこう来られたりだとか、あとは、町内会の忘年会とかね、まあ、いろいろありますね。まあ、12月ともなりますと、まあ、忘年会が、まあ、こちらこちらで、こう、催されておりまして、まあ、忙しい時期を迎えるのかな、というふうに思いますね。まあ、ラジオ、こっちの、あなた、結構、なんかこう、忙しくなってきたんではないでしょうかね。まあ、そんなことで、まあ、時間もぼちぼち、終わりに近づいてきましたんで、お別れしたいと思います。来週水曜日は、斉藤健さん、シンプルライフとかですね。次の私の出番は、12月の14日になっておりますね。打ち入れの日、実は私の誕生日なんですね。いよいよ、本当の還暦、60歳になりますね。10巻12子と回りして、生まれた時の暦に戻るというふうに言われておりますね。また新たな気分で、いろいろこう、やっていきたいなというふうに思います。それではまたお耳にかかりましょう。さようなら。覚えている限り、殴り投げの喧嘩した気を、My friend 後ろ髪聞かれながら二人別の道をそれぞれに変えたね思いを馳せると浮かんでは消えるすぐそこで見たような景色My friend 今夜はとことん飲もうぜ夜の帳はまだ降りたばかりさま Dear my friend Love of the world Dear my friend Love, 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 love